17泉佐の昔と今第344回富岳36景の中に見る北斎の試み。葛飾北斎は前回にもお話ししたように、当初は葛川春章の門人として絵師の活動をスタートします。寛政6年1794年、彼が35歳の時に一つの変化が訪れます。この時葛川派を離れて独自の道を歩んだとされており、一説には破門されたのではないかと考えられています。富岳36景は浮世絵としては日本で初めての大判の風景版画と言われています。では北斎は個人の独創性のみでこの富岳36景を完成させたのでしょうか。実はかつて出版されていた本の図を参考にしたものも存在します。その中でも特に注目される本が百富士です。この本は江戸時代の中期の俳人、画家の河村民節が出版しました。本には彼が各地で写生した富士図が全4巻201図掲載されています。図には狂歌、川柳、和歌などが添えられています。現在では人の作品を真似すると盗作ではと思われますが、この時代にはごく一般的に行われていました。ただし北斎はそれをもとにさらに良い作品作りを行っています。また代表作外風改正の早朝の夏富士の赤い表現は紀州藩の絵師野呂懐石が描いた作品を参考にしたと考えられています。この当時の絵師は北斎も含め作画へのインスピレーションをその当時の世相先人の虚実作品から受容します。それらに絵師自身の創意を加え新たな作品を生み出すことになります。また北斎は絵の材料についても新たな試みを行っています。富岳36景は非常に好評で、後に10図追加され全部で46図に制作されていますが、最初の36図の作品群は表富士、後の10図の作品群は裏富士と呼ばれています。その表富士については主版輪郭線をするための版木で藍色を使用しています。また藍色の使用は染料の本藍のほかにベロ藍と呼ばれる人工の群青色の顔料も使用しています。この頃からベロ藍は中国から安く輸入ができ、使用が可能になりました。また富岳36景の中には植物から取った本藍、そしてベロ藍を使って藍一色で制作したものもあります。富岳36景の発刊開始は天保2年1831年頃で、この時北斎は72歳になります。当時としては高齢ですが、富岳36景を見ているとあらゆる絵画技法を習得した技量があることはもちろんですが、それ以上にこの年齢ながら作画に対する彼の並々ならぬ意気込みも図の中から感じられ、現在の世界的評価につながったと思われます。レイクアスタプラダ川崎歴史館泉佐の電話 469-7140 休館月曜毎月最終木曜日、いずれも祝日の場合は開館し、その翌日が休館。開館時間9時から午後5時、無料。泉佐のレトロタイムスリップ。今回は昭和40年頃と現在の泉佐の駅上の写真です。